恐れてはならない。落ち着いて、今日、あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。出エジプト記14章13節。恐れてはならないと言われています。この時人々が何を恐れていたのかと言いますと、エジプトで奴隷であったところから脱出した人々。その人々を連れ戻そうと、エジプトの軍隊が迫っています。今まで奴隷だった人たちが、強い国の軍隊に立ち向かうことが果たして可能でしょう。恐れるのは当然であります。恐れて言うべきでないような言葉も向かうこの中にあってこの言葉が語られました。恐れてはならない、落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。恐れる必要はないのです。なぜなら奴隷であった人々を救い出したのは神様の御心によることだからですので、落ち着いていて良いんです。たとえ強大な敵が迫り来ようとも、落ち着いて主の救いを見ることができる。主があなたたちのために行われる救いの御業を見ることができるのだ。しかし私たちは目に見える目の前の現実というものに弱いものであり、恐れてはならない、落ち着いてと言われてもなかなかそうはできません。しかし神様は私たちがそのようなものであるということをご存知。だからこの時神様はモーセという人を立てて奴隷であった人たちを救い出してくださったわけなんですが、わざわざ時まで進んだのを逆戻りするようにしてある場所に行きなさい、海沿いのその場所に行きなさいとおっしゃられました。そこにエジプトの軍隊が追いついてきます。神様はわざわざそのようなことをなさいました。しかしその海沿いの道において何が、主の救いの御業、海が割れて奴隷であった人たちがここを通って救われるという御業が行われたわけです。わざわざそのような演出を神様がなさってくださいました。神様の目に私たちは恐れが強い、そしてひとたび恐れるなら身を失ってしまうことをよくよくご存知であるのです。だからこそある意味でこういうこともできる。私たちは恐れてもいい、落ち着きを失ってもいいんです。そのような私たちのために神様は主の救いを見させてください。大事なのは私たちが恐れるとき、落ち着きを失うとき、その後主の救いの御業を見出し、それを主が私たちのためになさってくださったと認めることができるかどうか。私たちもそれぞれにそれというものがあろうかと思います。落ち着きを失ってしまうことがあろうかと思います。その時主は救いを見させてくださって、私たちはこれを見出すことができているでしょう。今日のうちにも私たちには恐れがあったかもしれません。落ち着きを失うことがあったかもしれません。私にもありました。ただこの後主がなさってくださる御業を、主がなさってくださったと、そして 感謝することができているかどうか。どうぞ皆さん、今日一日のこと、また最近のこと、思い起こしてみてください。恐れること、落ち着きを失うことあったと思います。この時の御業がどのようになされたか、それを出してください。そしてそれを主の御業であると言ってください。そのためにこの御言葉が与えられています。どうぞこの御言葉と文化やってみてください。本日の御言葉をお読みいたします。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。マタイによる福音書7章28、29節。イエスの言葉に群衆は驚きました。それはイエスが律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったから。しかし律法学者というものも権威あるものである、そのように見なされる人々でありました。けれどもイエスの権威は律法学者の権威とは違ったわけなんですね。イエスの権威は神の権威です。人の権威を帯びた律法学者とは違うわけです。神の御心をそのまま表すようにしてイエス様はお語りになられた。御心をそのまま伝えるようにしてお語りになられた。律法学者は聖書を読んで分析し、それを現実に適用するという意味で専門家であり権威でありますけれども、彼らは人の側のものであります。イエスは神の側の方としてお教えになってくださったわけです。その権威に人々は驚いたんですね。しかし私たちは時として神の権威というものを疑うことがあります。私たちはこの世にあって人の権威というものを様々に見ますし、また人の権威というものに触れた時には、あ、それが正しいのかなと思ったり、あるいは少なくとも真っ向からその権威に反抗しようとは思わなくなるわけであります。ですから何かの広告にですね、大学の先生の名前が連ねられている、専門家のコメントが付されている、 そういうことがありますと、ああ、本当かな、そういうふうに思ってしまう。しかし、私たちには神の権威というものは、人の権威に比べると馴染みのないものではないでしょうか。私たちは人の権威に取り囲まれて、その中で生きているというふうに言うことができます。場合によっては、私たちにも何がしかの権威が与えられるということがしばしばあることでしょう。しかし、神の権威というものは、なかなか人の目に映りづらいものであります。しかし、私は神の権威というものを集中的に熱心に考えたことがございます。皆さんにもそのようなご経験があったかもしれませんけれども、私の場合それは自分の兄がこの世を去った時のことですね。私の兄は39歳でこの世を去りました。あまりにも早すぎる死であります。私はその時神様に祈りました。神様どうしてですか？答えは与えられないんですね。この世の権威だったら何かは言ってくれたかもしれません。神様はお答えになりませんでした。私は自分の兄を生き返らせてください。そういうふうにも祈りました。本気でそう祈ったんですね。けれども、祈りは聞かれません。ただ、懸命に祈る中で、人に命を与えてくださる神様、この世のどんな権威よりも、はるかに権威のある神様、人の権威とはそもそも違う、神の権威に思いが向かうようにされていったんですね。生き返らせてくださいなんていう、考えられないようなことを祈ってしまって、でも、祈る中で、神の権威ということに思い至り、その権威に圧倒される思いが与えられたんですね。あまりにも大いなる、恐るべき方である神様が、私たちに命を与えてくださっている。私たちにとって最も大切なものである。何をするにも前提となる。私たちの命という、それを神様が与えてくださっている。神様は私たちを愛してくださっている。そしてそれは私たちが生きている限りのことではありません。神様は私たちの生き死にを超えて神様です。永遠に私たちを愛してくださる、ただ一人のお方。その方が私に命を与えてくださり、生かしてくださる。それが取り去られる時もありますけれど、それは神様の権威によることであります。そして神様は今日この御言葉にあると、この権威とは違う神の権威に生きた方として私たちに接してくださるんですね。私たちには神の権威に触れる時というのは機会が限られているかもしれません。人の権威に毎日接していながら、神の権威に触れる時というのが果たしてどれくらいあるかと思うこともあります。しかし、それらの人の権威にありとあらゆるもの全ての大元である、誠に恐るべき権威になる方が、私たちを池のうちに置いてくださっている。私たちはその神様の権威の中で恐れつつ感謝し、また喜んでよいんですね。 誠の権威ある方である神様が私たちの存在を望んでくださった。そして時満ちて私たちを身元に引き寄せてくださる。この世にあって私たちがその権威に右往左往させられることもありますけれども、今日のこの御言葉、思い起こしたいと思います。私たちは神の権威によって今あるのです。この御言葉とやってみましょう。この御言葉を何度も口に出して唱えてくださってもいいかもしれません。また思い巡らす中で様々な他の御言葉が思い起こされるかもしれません。どうぞその御言葉も思い巡らしてみてください。今から2分間ほどこの御言葉の前に参りましょう。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝いたします。誠の権威あるあなたが私たちを取り扱ってくださいますこと感謝いたします。私たちは恐れが多く落ち着きを失うことも多い、そのような弱いものでありますが、そのような私たちのために主の救いを見させてくださるということ、すべてのことを御手の内に置いておられ、どのようなこの世の力よりも大きな力を持っておられ、まことの権威ある方が私たち弱い者のためにあくまでご配慮なさり、私たちを取り扱ってくださること感謝いたします。どうか私たちも神様の救いをそのところこのところに見出し認めることができますように、恐れるとき、落ち着きを失うとき、私たちがその後神様が救いの御業を行ってくださっているということを見出し、その神様に感謝し喜ぶことができますように、また私たちが 人の権威に取り囲まれておりますが、誠の権威ある方が私たちを御手の内に収めてくださっている、このことをいつも喜んでいることができますように、いつも私たちに気づきを与えてください。あなたが共にいてくださっている大いなる道からと大いなる権威に満ちたあなたが共にいてくださり、愛在してくださっている、このことを私たちがいつも喜んでいることができますように、感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。